時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。今年度のトークテーマは地域防災力です。今日のゲストは葉山町町民健康課担当課長保健師の伊藤優子さんです。伊藤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は保健師の立場から見た災害時の保健衛生面についてということでお話を伺います。はい、まずは伊藤さん、保健師ってどんなお仕事ですか？は
い、そうですね、住民の方々の健康支援に携わらせていただく仕事です。
はい、非常に大切な。
そうですね、はい。
そして今日お伺いするのはその災害時の保健衛生面ということなんですけれども、
はい、
伊藤さん、2024年2月から1週間、はい、能登半島地震の災害支援に保健師として珠洲市に応援派遣でいらっしゃったということなんですよね。
はいはい、
そうですね。
はい、
ではそこでどんなことをしたのかとか、はい、あとはその時の状況とかですね、いろいろお話を伺いたいと思います。はいはい、まずはじめにその時の珠洲市の状態はど
のような。そうですね、後からの報道でもいろいろ皆さん見てらっしゃるかと思うんですが、石川県の中でも一番被害が大きかった場所になります。で、地理的には能登半島の一番奥の先端の場所で、途中から能登半島の途中からですね、もうかなり全壊しているお家が多い状態で被害が大きかった場所になります。
そういった地理的な場所だと大変なことっていうのがありましたかね？
は
い、
そうですね、能登半島って思ったよりも大きくてですね、まあ、伊豆半島の 1.6 倍ぐらい多分面積があるというふうに言われてるんですけれども、一番最寄りの金沢市から、通常だと車で 2,3 時間で行かれる場所のようなんですが、一番奥なので道路状態とかも被災状況がひどくて、当時は行くのに金沢から6時間7時間かかりました。
そうなんですね。はい、もうそのかかる時間からしてもそれだけ被害があると影響があるんだなということが分かりますね。はい、そこで、まあ、いろいろなことをされたと思いますが、どんなことをされていたんでしょうか？
そうですね、私たちの保健師の、まあ、支援班は神奈川県の保健師チームと合同で活動する内容でした。で、石川県からの要請で、石川県の災害対策本部の下に設置される保健医療の調整本部、保健医療部門ですね、そちらの方の本部の支援をしてほしいという依頼がありましたので、保健医療調整本部の方の支援に入る形で、いろいろな避難所から上がってくる情報ですとか健康情報を、情報収集した上でどういった支援をするかということを検討して指示を出す部門でお手伝いをいたしました。
あ、そうなんですね。そうするとその情報を集めるということは実際のこの現地の方のお声が聞けたりということになるんですか？
う
ん、
そうですね、現場に直伺うことは本当に少なかったんですけれども、現場に行った人からの情報を、まあ、集めて対策を考えるという役割でした。
そこで感じたこといろいろあったかと思います。何か一つまずは教えていただけますか？
そうですね、珠洲市は高齢化率が本当に高いところで、珠洲市葉山ですと、まあ、30% ぐらい、65歳以上の方が 30% ぐらいなんですが、珠洲は 50% を超えていたので、高齢者の方の健康課題が多かったです。
はい、そうなんですね。なかなかこう私たちの暮らしている状況と違うとまたイメージもしづらいというか、想像するのもちょっと難しいところもありますね。ではここで一曲お聴きいただいて後半に続きます。 お送りした曲はバーブラ・ストライサンド、タイム&ラブでした。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今日は葉山町町民健康課担当課長保健師の伊藤優子さんをお迎えしてお話を伺っています。前半では2024年2月能登半島地震の災害支援に応援派遣で珠洲市に保健師として入られた時のお話を伺いました。後半ではその時の経験から今日お聞きのリスナーの皆様に伝えたいことをお話しいただきたいと思います。お願いします。
はい、私は保健師なので健康管理に関わることの、まあ、部分からお伝えできればと思っています。まず1点目は医療的なことに関わるところになります。例えば糖尿病とかいろんな持病のある方は、まあ、ぜひ1週間から10日ぐらいの内服薬を自分で確保しておいていただくことが大事だなというふうに感じました。はい、状況としてはですね、被災者と、例えば医療関係職も被災者なので病院が、まあ、例えば院長先生だけいて看護師さんたちは皆さん避難してしまっていて診療所が開けないとか、あとはご存知のように珠洲は断水が続いたのでそれで医療機関が開けない状況が長く続いていました。ですのでお薬の持参している薬の、少し確保ですとか、あとは特に医療度の高い在宅酸素とかいろんなものを使っている方は停電も続いていたので、停電時の想定で、例えば事業所さんと事前に相談しておくとか、そういうことはぜひやっておいていただきたいなと思いました。
そういったお薬はこう備蓄品の中にっていうようなことでしょうかね。
そうですね、普段、お薬を切らしてから受診するのではなくて切れる前に受診をされて少し予備を持っておいてほしいということですね。はい、
お薬もそういったローリングストックができ
る。そうですね、はい、
では続いてお願いします。
はい、2点目はですね、航空の管理のことになります。これはまあ、普段からぜひかかりつけ歯科医を持って航空の管理をしっかりしておいていただきたいなということなんですけれども、理由はですね、珠洲市の方先ほど申し上げたように断水が長く続いてました。特に断水が長く続きますと、もちろん歯科医院も再開できませんし、歯磨きとかうがいっていうことが本当にしづらい状況が生じていました。で皆さん口の中の清潔が保てないことで誤嚥性肺炎という言葉を聞いたことがある方多いかと思うんですけれども、誤嚥性肺炎のリスクがすごく高い状態になっていました。これは誤嚥性肺炎って無精とかで例えば食べ物が肺の方に入ってそれが原因で起こるということもあるんですが、災害の時のような時にはどちらかというと食べ物ではなくてですね、口の中の雑菌を飲み込んでしまうことで肺の方にそれが入ることで肺炎が起こるというふうに言われています。で誤嚥性肺炎は災害関連死の中でも一番の原因になっているものなので、まあ、防ぎうる死を防ぐという意味で誤嚥性肺炎の予防というのはすごく大事になるかなというふうに感じました。ですので普段から定期的に例えば航空内のクリーニングですとかそういったこと、あとは普段からの航空管理をしっかりすることで日常からリスクを減らしていけると思いますので、普段からそういう取り組みっていうのが大事かなというふうに感じました。
はい、そうなんですね。実際にこう歯磨きって水が必要になりますからね。ちなみにそういった水を使わないで、はい、口腔内お口のケアっていうのも何かできる方法ありますか。
はい、液体歯磨きというものが、まあ、うがいをするようなものがあるんですけれども、それもなかなか皆さんそんなにたくさん持っていらっしゃらないと思うので、すごく清潔にできるわけではないですが、例えばウェットティッシュを指に巻きつけて歯をよく拭くとか、まあ、そういうことだけでも災害時は違うというふうにされています。
はい、では続いてお願いいたします。
はい、3点目ですけれども、日頃から運動で、まあ、筋力と体力をしっかり保持しておくことがすごく大事だなということを感じました。理由はですね、やっぱり被災者の方々、避難所等で限られたスペースで過ごしますので、体を動かす機会が皆さん減っているんですね。でその中で動かない状況が続くことで動けなくなってしまうという方が一部見られていました。いわゆる生活不活発病というふうに言われるものなんですけれども、避難所ですとか、あとは例えばビニールハウスの中で生活をされている方もいらっしゃいましたので、より運動が限られて、体の機能がどんどん落ちる、体の機能が落ちて心も沈んでしまって、まあ、悪循環に陥るという様子が見受けられました。例えば私が伺った頃には自衛隊のお風呂がちょうどセッティングされ始めた時だったんですけれども、お風呂が少し高さがあるんですね、またぐのに、うん、なので生活不活発病が進むことで、今までだったらその高さがまたげたのにまたげなくなってしまうっていう方も見られていました。ですので日頃から例えばウォーキングとか体操などでその筋力をある一定度に、低下しても下がりすぎないレベルまで維持しておくことですとか、筋力とか血液循環とかそういったものの心肺能力を保つような取り組みっていうのはとても大事だと思いました。運動までには至らなくとも、例えば高齢者の方等で日常生活の動作を増やすことで体を動かす機会を増やしておく必要はあるなというふうに感じました。
生活不活発病っていうのですね、初めて聞きました。
そうですか、
はいはい、では続いてお願いします。
は
い、
4点目はですね、コミュニケーションと心の健康に関してなんですけれども、やはり普段から、まあ、近隣の方その他とお互いに声を掛け合うなどコミュニケーションを取ることで、まあ顔見知りを増やすことと心の健康度を上げておくということはとても大事だなというふうに思いました。理由はですね、避難所でやっぱり慣れない場所で皆さんお暮らしになることでストレスがとても皆さん高い状態になっていました。不安になったり心配が、まあ、進んだり、でそのことで、まあ、イライラしたり怒りっぽくなったり、普段喧嘩とかは見られないっていうことなんですけれども、ちょっと口論が見られてトラブルになっているような避難所もありました。そういったことで眠れなくなったり、まあ、体の方で例えば動悸が出てしまったり、そこでまたうつ的な傾向になったりっていうことも一部の方で見られていました。そういうことを考えると、例えば一人暮らしでも普段からお話ができる相手を持つことってとても大事だなと思いますので、おしゃべりは心のケアにつながるというところで、おしゃべりとかね、そういうコミュニケーションを大事にしていただきたいなと思います。
では続いてお願いします。
はい、5点目はですね、食生活に関してになります。避難所で、配給される食事っていうのはもう限られていて、炭水化物がやっぱり中心で塩分も取りすぎになるので、便秘の方がすごく多く見られました。便秘になることで食欲不振も進んで、余計免疫も落ちてしまうというようなこともあります。ですのでぜひ皆さん普段の食事で災害にも耐えうるメニューっていうのを工夫したり経験しておいたりしていただけたらなというふうに思います。例えばですね、災害の時に普段食べつけていないものは食べられないという現状がありますので、普段、いつもに近い食事をなるべく災害の時こそ食べられるように、いつもの食事を逆に災害を想定した食事を、取り入れてみるということをぜひやっていただきたいなと思います。具体的にはですね、カセットコンロを使ったりですとか、缶詰とか乾物とか火を使わないで済む混ぜるとか和えるだけのお料理ですとか、あとは加熱時間がすごく短い料理、水が大事ですので茹で汁ごと食べられるスープとか、そういったものをぜひ皆さん工夫としてやっていただいて、災害時こそいろいろなものは普段近いものを食べられるように工夫していただけたらいいかなと思います。
はい、ではあと2つありますよね。はい、続いてお願いします。
はい、そうですね、平時からの、健康管理への意識っていうところをぜひ、取っていただければなと思います。例えばですね、普段から例えば 今これから寒い季節になりますけれども、自分でできる寒さ対策ですとか暑さ対策なんかに取り組んでいただけるといいかなと思います。先ほど申し上げたように停電が続いていましたので、非常に寒い状態がありました。で、寒さで体調不良になる方が多く見られていました。ですので、例えばエアコンに頼りすぎない生活を工夫してみるっていうのも必要かなと思っています。これから寒さに向けて、今例えば災害が起こった時にエアコンが効かないと想定して、例えば帽子、あったかい帽子ですとか暖かい靴下ですとかルームソックスですとか、今手首とか足首にもネックウォーマーみたいなものがありますよね。そういった手首ウォーマーとか足首ウォーマーとかベストですとか、そういったいろんなもので寒さ対策の工夫っていうのをやっていただければと思います。同じように暑さの対策も暑さの方が難しいんですけれども、いろんなクール作用のある布ですとか、ウェットティッシュ、スーッとするウェットティッシュですとかうちわとかいろんなものを使っていただけたらなと思います。
はい、そして最後にもう一つお願いします。
はい、もうこれはまとめなんですけれども、自分のことを皆さん自分でやることで限られた支援の手が、もっと弱い方に回ることができるんだなっていうことを現場を見てきて実感いたしましたので、自分ができることを自分でやることで周囲のもっと弱い人を助けることにもつながるんだっていう意識で普段の生活をぜひ見直していただければと思います。
本当に今日大切なお話をありがとうございました。実際にこう普段から準備をしておくことができるんだなというふうに感じた方も多いかと思います。はい、はい、では、今日は葉山町町民健康課担当課長保健師の伊藤優子さんにお話を伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、葉山町提供ワッショイ葉山でした。